きのみるみる元気が湧いてくる。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
夜なんですけど。
夜なのにおはようございます。
何遍も言うなという。いやもう、はい、前回ですね、もう思い起こせば1週間前になりますが、みたいな、しらじらしいんですけど、はいはい、ちょっと重大発表ということで、
はい、ラジオの方はね、申し訳ないですけど、1週間またいでの放送
に。そうなんです、はい、コロナ禍でですね、うん、ほぼ仕事がゼロ状態の、私がまあオンラインとかもいろいろやってみようとしてみたり、ちょっとはやってみたり、いろいろ学びの時間に当てようかとかいろいろしてたんですけど、まあやっぱ僕は喋ってなんぼかなと、はい、でもう一遍ちょっと原点に戻って、この少人数でええから、なんかこう全国行脚をもう一遍してみたいということで、まあね、先ほどそういう話をこうしてた中で、もう一個くだらない頼み事が、
頼み事
手伝い対価、まあ応援対価、なんかそういうな、まあ、どっちがいいですかね。
応援対の方がいいでしょう、
ね、応援対の方がいいんです、うん、
応援対、
僕を応援してくれるって
こと。そうそうそうそう、応援対、
その応援対として手挙げてくれはったね人にと、僕ご飯をね少人数で食べに行きたいなと、うん、でそれは一つお願いがあるのは、はい、
重大発表ですよ。
もう重大でもなんでもない。
皆さん心して聞いてください。重大発表ですよ。
お願い事やもんな。
お願い事ですか。
これはね、はい、なんていうかな、僕日村って、バナナマンの日村が、
あ、はいはいはいはい、
なんか黄色いこんなパーカーみたいなの着て、うんうん、でオーバーオールのズボン履いて、
はいはいはい、
でなんかこう、例えばこの間再放送でやってたのは、こんなパネルにね、
あまりテレビっ子やな。
だってもうこの3ヶ月ぐらいもうずっとテレビしかね、あれですけど、せっかく高知に来たが焼きみたいな、もう思いっきりその方言でね、せっかく高知に来たが焼き、まるまる食べていかにはいかんぜよみたいな、でそれを街で出会った人に、ならどこそこの店のカツオのたたき食べていきとか、どこそこのうなぎ屋さんのこのうなぎ食べていきいうのやつを、その日村が食べに行くんですよ、
はいはい、
で彼なりの食リポをするわけですよ、うん、でそれが僕ね、なんかね、彼の食リポは非常にこう食べたくなるんですよね。で今ね、ちょっと食リポをテレビ多すぎるんですよ、
はいはいはい、
でね、明らかにこうチェーン系の、ゆうべもやってたな、で明らかにこうチェーン系の、例えばこうピザをね、いくつか食べて、それがどうかとかなって、これもう食リポみたいなやつがなんかちょっとあまりにもこう、なんかみんな気にし、なんかちょっとなんていうかな、気合い入れすぎというか、食べてね、うまいとかやってるんですよ、
はいはいはい、
いやでもね、それはそこまで言うほどうまかねえやろみたいな、
はいはい、
うん、なんかね、でそういうのをこうついちょっと変に若干疑ってしまうところがあって、でも日村の食リポをもうめっちゃ食いたくなって、で僕ね、あれがテレビで始まると、もう携帯へメモ入れるんですよ。
メモ、うん、その店とかね、
そうそうそうそう、例えば仙台、例えばこの間その仙台の紬の翌日に、その上杉たっちゃんとかと昼飯食おうってなった時、はいはい、その前に日村が出てやってた、それでまんみっていう店の、うん、焼きそばに麻婆豆腐が乗ってる、
う
ん、でこれ仙台の B 級グルメという か、うん、なんかソウルフードみたいな、でもまあ僕的にはまんみ、それ日村が取り上げて雇ってんやけど、食べに行ったんです、
うん、
だけど酒飲む方に忙しくて、でそれもジェニファーと か、 なんかバービーとかうるさいのがみんなおって、みんな昼前のに酒飲む気満々なんですよ。でわざわざその、ね、20分も25分も離れたマンミまで行ったんですよ。で行ってね、みんな酒飲む気満々で、すいません、ビールくださいとか言って言ったら、ビールですか、日本しかないんですって。 日本言ってこの 7,8 人で飲む気満々の大酒飲みに日本じゃちょっととかって言うてたら、あのどっかのコンビニで行って買うてきてもらってもいいですよって言うから、ほんまですかって言うて、そこから買いに行ってね、で買いに行って昼間からめっちゃ酒盛りしてしもって
持ち込みで、
そうそう、それでその麻婆焼きそばがうまかったかまずかったかの話はほとんど出なかったんですよねけど、まあその前になんか僕はテレビでね見たあのチクチク亭っていうところのやつの方が美味しかったかなみたいな、やっぱあんねんけど、あのそれとあの鶴瓶の笑福亭鶴瓶師匠の鶴瓶さん の、 あの家族に乾杯をなんかこう融合させたみたいな食リポを自分でしてみたいなと思って
食リポがしたい
の、そうそうそう、食リポがしたい、
食べたいんじゃなくて食リポがしたい、
食リポした、
まあ、ある意味重大発表やわな
でそれはいっぱいあるんよ、あの例えばその例えば宮崎行ったら僕は絶対に、ここのお店の辛麺を食べるとかね、はいはいはいはい、その僕が大好きなやつもみんなに教えたいし、でそこ の、 その手伝ってくれた、ね、応援隊でやってくれた人たちに聞いて、いや宮崎さんここの地域は僕ら子供の頃からもうこのソウルフードがみたいな、
はいはいはいは
い、でそういうのを、はい、で決してあの高いのはいいんですよ、
はいはい、
もう高いやつはうまいに決まってるんです、
そうです
よね、うん、安くてそこに何かこう物語があったりとか、
はいはいはい、
だって伊勢の僕そのね日村の番組でなんかたまたま伊勢が出てきたんよ、
はいはいはい、
でその時にあのなんかどこやらの、 あの川崎の伊勢うどんの上にチャーシュー乗ってる蔦屋さんっていう店が出たり、宇治山田駅の横の大木さんが出てきたりとか、
はい、
いろいろやったんよ、
はい、
でもあ伊勢でここに行くわけかみたいな、でも僕らはもうソウルフードって言ったらあのクックっていう店のドライカツカレーとかね、
あ
とかあの満腹食堂ちょっとこの唐揚げ丼とかねあのモリっていう店のスパゲッティ280円のスパゲッティとかねそういう食べ方のルールがあってとかね、だからなんかそういうの の、 この全国の安くてソウルフード B 級グルメみたいなやつをなんかこう店の人とかと絡んだり、うん、その手伝ってくれた人とかと絡んだり、
はいはい、
ようなりますね、
どうもなります
わ、イビ切りはたらどうですか3回目ですもんね、
切ってきましたけど、
はい、すいません、はい、見てる人がかけてきてないからまたチャ
ーブで、これタイマーです、
あタイマー、
びっくりした、俺たったこのさまだ45分しか経ってない間に3本も電話かかってくんねやと思って、
はい、羨ましい、
俺なんて20日間でゼロや20日間でゼロの男と45分間で3回、お宅どんだけ充電しなきゃいけないのと、3日に1回ぐらいですよ充電するの、本当に3日に1回ぐらいしかで充電せんでええねん、ほんま、まあその話になるとまた悲しくなるからなんでお願いしたい、そのしょうもないことっていうのは、
はい、
あのなんかうまいもん食いに連れてかなあかんとか そういうのももう全部なくて、ね、
はい、
あの安くてなんか この地域の人はみんな、例えばそやな函館なんかでもあのラッキーピエロっていう店 の、
あ、はい、
あのハンバーガーとかね、はいはい、でみんな函館の人は略してラッピって言うんですけど、
ラッピ
っていうね、
ラッピ
とくみたいなノリさんなんかそういう系を教えてもらって、うん、でそのなんか安くて B 級グルメのそれをなんか食リポしたいわけです、
食リポしたい、
うん、でそれを通して、はい、何を伝えたいかっていうと、うんうん、なんか僕の話し方っていうかね、話し方とか伝え方みたいなのは、うん、やっぱりあのすごいもんがあるっていうことをこうよく皆さんから言われるんですけど、はいはい、そのどういうふうに僕はうまいこと伝えてるんかが自分でもあんまりよくわからないんで、
うん、
なんでその一つのこれがうまいというふうになんか見てくれてる人たちが思うような僕の喋り方からなんか盗んでほしいなみたいな、一個のことをこんなふうに伝えんのかというような視点で、はいはいはい、なんかその言ったら話し方伝え方みたいなのを感じ取りながらなんかこう伝えることができたら、でそれが同時にその地域の何かしらの宣伝みたいなね、風なものをお手伝いみたいになったらええかなと思ってるんで、なんか全国土佐回りしながらですね、なんかその地域のことを、まあ微力ですけど僕なりの YouTube なんかなりなんなりでそういうことをこう発信していったりとかみたいな風なことのセットを全国アンギアでしてみたいという、
食レポは一番向いてるやろうね
向いてますね。
向いてるわ、
はい、
食べたことないくせに食べてるように言うしな行ったことないように行ったように言うしなめちゃくちゃサラダ参考になると思うし
なんで、つい今もその、ね、だって禁煙の店ばっかりになってしまってね、
はいはいはい、
あれ4月1日からなんですかね
だと思う、
ね、なんかコロナ騒ぎでそのことみんな分かってないですよねあんまね、うん、
分かってないですね
だってどこ行っても全部禁煙って、うん、
あれだからコロナになる前から決まっとったみたいですよね、うん、4月から
決まってましたね、はいはい、
これでまたでもあのうちはもう全部禁煙ですって言った瞬間、うん、ああほなもういいですわって言って、うん、で僕ちなみにですけどあの夜、まあ、酒飲みながらご飯食べたいなだってでそこのお店の雰囲気好きでっていう空間を買いに行ってね、うん、で誰かと喋るという人間と一緒に喋りながら楽しい時間を求めていくわけですよね、はいはいうん、でもそこでタバコが吸えんっていうといちいちちょっとタバコ一本行ってくるわみたいなことを言いながら外出かけるとそのなんかベランダホタル族の蚊に食われるパターンの寂しさを味わうじゃないですか、はいはい、だから僕チラッと入るときタバコどうですかって言っていやうちダメなんですあそうですかほなもういいですわって、うん、20人もおるのにもったいないですよねそれほどねいつも2人しかおらんでも嫌味なことよう言うんですけど、うん、でもねタバコあかんって言われたら僕その店に二度と行かないですそれぐらいこの間を取るというか、
はいはいはい、
こうなんかね今僕にとってやめれやそしたらっていう今声なき声が山のように今の僕に降り注いでくる感じはするんですけどほらやめときなみたいな体にもよくねえしでも僕は悪いとはあんま思ってないもんやからあのどんどんどんどん住みにくい世の中にはねでこれコロナ禍でこれまたあれはダメこれはダメあれはダメこれはダメが増えてきたら絶対犯罪増えると思います
犯罪が増える
犯罪増えるうん間違いないと思うわ
それだけ締め付け多かったらね出すとこまた変なふうになってまうもんね
ああなるほどなるほどなるほどな
んで今なんかでもあの今日もあのカップ内定あの東京の感染者60人とか、
ねね、
また第2波かなんか言われてますけど、うん、あ知ってますビリーさん僕ねその全国暗記しようかなと思ったのは、うん、ちょうど大阪いててっていうかその家出して大阪にずっとおったんですけどでもテレビしかないんで、
はいはいはい、
ずっと見てたら、うん、ある時ねあの吉村知事と か、うん、なんか松井市長とかも一緒になって、はいはい、で専門家も招いてのこれから の、 そのいわゆる大阪なんとかみたいなやつを、うんこう議論し合ってるのをテレビでやってたんですよ、
はいはい、
でもその時に僕ねええー、と思ったんですよ、うん、いやそんなこと言うてええのって思ったんだけど、はいはいはいうん、でももっと言えもっと言えって思わず心から応援してしまった、うん、ある教授お二人が、うん、その会議に参加してたんですよ、うん、でそのね京都大学のウイルスの専門家わかります、
うんうん、
京都大学のウイルスの専門の人と、うん、阪大の大阪大学のウイルスの専門、うん、でこの人らがね免疫の云々とか感染症の云々の専門家とかいっぱい出てきてるけど、うん、僕ら不思議やったって、うん、なんでウイルスの専門家の話をもっと取り上げへんのかなって、
はいはいはい、
で僕たちはもう2月の時点からね、うん、もうねあの人たちはその会議で言ったんですよ、うん、もう実は今回のコロナウイルスのピークは3月の10日前後がピークだったって、
はいはいはい
うん、でその後はもうある程度感染広がっていくのはしょうがないんやけれども広がっていった後に必ずこう右肩下がりで減っていくという予測をそのウイルスの専門の先生2人はもう予測してたんです、
はい、
その通りに減っていってるんですそれはあの一つにはねやっぱりこのあのアジアのこの黄色い黄色人種の僕たちはやっぱりこの独特の免疫を持っているということとやっぱりそれと同時に日本はもう世界でトップクラスのやっぱり街も生活も全てが清潔じゃないですかそして人に迷惑をかけてはいけないというようなやっぱ国民性というかそういうものがあるからみんなめっちゃマスク世界で一番してるでしょでそんな中ソーシャルディスタンスがどうののことにしてもねね、そんな日本で それ以上広がるわけがないんだというような話をこうわーってする中でもう吉村市長もねあの知事もねもう天を仰いだんです、はあ、なんて言ったかというとあの自粛要請もそれからねみんなでそのなんか緊急事態宣言もあんなのね全く意味がなかったんやっていうことを言うんですよ専門家が、
はいはい、
そんならね追い打ちかけて確認する側のごとくその吉村知事がねえもっぺん尋ねていいですかってあの自粛要請も緊急事態宣言発令も、うん、意味なかったんですかってあみんな仕事休んだことも意味なかったんですかってはい全く意味ありませんでしたって言い切 ったんですよ。その瞬間うせやーみたいな感じでもう天仰いでましたわ。けどその後のいわゆる経地っていうね、うん、この値をもっとみんな大事に見てかなあかんっていう話がものすごい説得力高くて、うん、あの多分ネット上でも見えると思うんですよね、うん、なんでなんかもしこれ今見てはって、ね、聞いてはって興味ある人、はい、なんかどういう風に検索したら出てくるのかよく分からんけど、うん、絶対出てると思いますよ、うん、で僕ねあのことが関西、まあ、大阪とかの関西のニュースでは何遍もこう 出ましたわ、うん、なんでねあこれがねもっと全国広がってしすれば、うん、本当ねマスクをしているだけでもうねもう相当その大丈夫っていうことを説明してるんですよ、うん、なんでその教授たちにしてみたらねもう映画館なんかもう今すぐあの営業した方がいいですよとかね。でね隣の席は開けて、いらないいらない。マスクしてたら全然いらない。だって、ね、誰が映画館で大声で叫ぶんですかって。飛沫がどうやって飛ぶんですかって。ね、おとなしいしてね映画見てるとか講演会の人の話聞いてるとかいうレベルだったらね、な間もねソーシャルディスタンスなんかも何も取らんでいいって。うん、もうマスクだけで十分やって。もうね心から思った。もっと言って。もっと。あとビブラートとかもいろいろつけて、うん、もっと言ってくれよって言って、ね、みんな気にしすぎてたら本当にみんな撃沈していきますよね。だからどこかでは見切りつけて、うん、だって毎年冬になれば風邪だインフルエンザで1万人以上の人亡くなってるのに、そうそうそう、今年は、まあ、コロナのおかげっちゅうわけやないけどみんなマスクしてたし、うん、その花粉の時期と重なったのもあるから、うん、お亡くなりになった人過去のデータの中では極端に今年が少ないんですよね、うん、極端に、うん、ってことは日本人ならウイルスごときに負けるはずないんやっていう、うん、それを言いたいなっていうのと同時になんかねな大声出して、まあ、多少は笑わせてしまうことがちょいちょい話の中には出るかもしれないんですけどもでも飛沫が飛ばない程度の笑い話にしようかと思いますのでその爆笑ネタは封印しますので、なんで今家出中とかの今家出中とかの話はしないようにしますのでそれでなんかどっか僕なんか背中押されたそれもあるんですよ。で、ね、要はまあちょっとプッとまとめると7月のまあ17日皮切りに7、8、9、10、11ぐらいの5ヶ月間ぐらいかな。
そうですね、5ヶ月
間ぐらい。で12月も予定まるっきり1本も入ってないん
です。入ってない
の
ね。
なんでその全国暗記はしながら12月はよし忘年会ツアーに回るぞとかそれもありかなとか、まあ、それは全然何も決まってないけどだけどもなんか、はい5ヶ月ぐらいかけてこう勝手なもうでも主催者僕なんで、うん、あのこの日岩手県に行きますとかこの日、宮城県にこの日福岡県にとかみたいな、うん、でそこで3日間とかみたいなのがあったらなんかあのなったらあの学校だったらとかね学校なんかでも僕全然いい、うん、あれやと思うしもう全然今までの僕の定価っていうギャラの定価みたいなやつはもうこの5ヶ月に関しては無視してもらってもいいし、うん、でも2本か3本なんか正規で予約いただいてる皆さん方も、うん、あそんな風なやり方にあのうちも変えてええか言われたらいいですって言うつもりでいるんです。なんでとにかく黙ってなんかずっと一人ぼっちでずっとおらなあかんというもうあの地獄だけはもうちょっともう自分は個人的にはもう嫌やなと思うしやっぱりいろんな人にやっぱ会いたいし、いろいろ伝えたいし、うん、あのみんなでちょっと元気出してこいやっていうね、うん、でそれが人から人へとこうつながっていくというものすごくこうアナログなことかもしれんけど、うん、でもなんか光ってる人を全国にいっぱい作りに行きたいなっていう、うんまあ、それが何よりの思いなんで、まあ、ホームページ上で何日後ぐらいにウォーリー君これ予定あげます？
7月のまあ、
7月
7月じゃない月下水ぐらいでは多分スケジュールまとめれると思います。
なんか今晩ちょうまとめたり明日まとめたり、
ね、
決め込んであとは手挙げてくれた人のもうなんかもう早もがち状態で
ですね、
うん、めっちゃちょっと上から目線みたいに受け取らんとってほしいなと思うのは、うん、一応主催の僕がこの県に行きますっていうふうに 決めた中で手を挙げてもらう方が、
そうですね、
うん、向こうの都合を聞き出すとその向こうさんが主催者みたいになってまうようなことも、なんかそこも全部根底からなんか自分のせいにしたいから、
うん、
あので回るということを、はい、なんか今ライブで見てくれてる人とかその YouTube なんかでなんか後ほど見てくれたりする方もおるんかもしれんけど、でもホームページの中になんかもうここは埋まりましたここは埋まりましたっていうのを見ていただきながら、おや我が町誰も手挙げてないんやとよししゃあない男気見せるわみたいなそういうのも大歓迎ですし、でまあ最低50人っていうふうにあのちょっと最低ラインは決めたいんです。でも中にはいや300人やりたいっていうんやったらちょっとご無理していただいて600人の会場を、
ね、会場がね
そう抑えてもらって、でも会場もガラガラでしょ
今全然空いてると思いますし、それなくてもさっきの、ね、京都大学と大阪大学の教授の話やるんだったら地元の人がやるんだったら地元の人が来るときにはもうマスクだけしといてねって言ったらもう全責任こっちになってるからいいと思います。
一応その、まあ、そのソーシャルディスタンスっていうのはやっぱ確保しつつ、まあ、会場来るときはマスクもしてもらいつつ、
はい、マスクはもう絶対してもらって、
マスクしてもら
って、それだけで十分防げるんやったらね、めちゃくちゃいいと思う。
前回の放送で伝えましたけ
ど、僕はもうステージのなるべく一応後ろの方に座って
でぼやーちっちゃなった
ぼやーっとライト当てて稲川淳二風にやらないそうはいかんけど僕の飛沫は飛ばない程度の距離はちゃんと保って、であのその大阪の専門学校で一応生徒全員マスクつけてるから、あのやっぱね顔が見えないんで、その僕のこの受信アンテナというかみんなどう思ってんのかな、あ今の言葉入ったなとかね、あ僕の今の言葉をちょっとフィルターかけてて弾いたなとか、ああいうのをこう見ながら僕こう次の話次の話とかっていうの、まず受信で受け止めてから発信みたいな、それがパターンだったんですけど全員マスクだったんです。なんで、あ一応僕も初公演やし、僕もあの理事長にマスクしてやりますわって言ったら、もう苦しいこと苦しいこと、
苦しいね、あれ本当、
うわほであのマスクなしでも、もう興奮して喋ってたらもう後半なんかはっはっはっはっ状態になって、はい、僕公演終わった直後はもうほとんどねあの長距離ランナーの後みたいな、もうはっはっはっていつもそうなんです。でそこへマスクしたでしょ、もう途中からこう指入れて中へ少し浮かさんかったら俺もう脳みそに酸素回ってないわ今っていうような感じになったんで、ちょっとねマスクして喋るのはもう脳に悪いかなと思ったんで、まあ、距離は取って話すようにしますので、はい、だから全国でやらせてほしいんです皆さん。
そうですそうです、本当に
ぜひ、ねね、なんで、あの、まあ、予定がバッとホームページ上で、まあ、3、4日の間には公開しますの で、
はい、
でそれ見て、なんかもしね一人でやるのあれやったらお二人ぐらいで、はい、ちょっとこれの応援やって50人ぐらいやったらあのうちらでもいけるやんって、でも結果それが45人しか来はらへんかったとしても、もう何にも責任も何も感じてもらってもいいです、はい、もうそれはもうやってくれたということだけで僕も感謝感謝なんで、一応まあ一つ目安としてはね、なんか最低50人っていうところで、はい、やらせてほしいというのだけがまあ一応願い事で、はい、多いのは別にあの箱さえでこしてくれたらありかなというそのお願いがウォーリー君の発信した重大発表の内容でございました。
はい、はい、で今に多分こうあの東京やるどこそこやるみたいな感じのことを日程もまだ言ってないのにありがたいのにいろいろつぶやいてくれてる人がいてるんですよ。
あ今も
今もいてるんですよ。あで、まあ、きっとそうなるだろうなと思ったので小社長の横に並べてほしいです。
あ何ですかこれ、あ
主催、
あこういうね、
並べれるか
な、こんな小道具をですね、あのウォーリー君も準備してくれて、
はい、ちょっと土佐回りツアーになりましたけど、
え本当は何なの、公園ぶらり旅なんや、
ぶらり旅かなと思って、
あなるほど、
けどなんかまあ、
ぶらりやったら気合い入ってなさそうな感じじゃん、
土佐回りっすかやっぱり、
土佐回りも気合いとは、
土佐回りもちょっとな
ちょっと言葉悪いですね、全国アンギャ、
全国アンギャ、
ぶらり旅でいいです。
うんで、どちらかといったらこう、まあ、お手伝いっていうよりもお手伝い隊長、まあ、さっきちらっとね言うたと思うんですけど応援隊長みたいな形で、まあ、中村をサポートしてくれる人、主催はもうあくまでも中村文明、何か言われても何かあっても全部中村文明、まあ、黒船カンパニー、
はい、
僕とか社長が、対応させていただきますので、
そういうことやね、
そうですそうです、はい、 ね、まあ、そういったところの
こう、この上田宛てにメールをいただけると、
はい、
あのちょっと電話がいっぺんにあのジャパネットとかみたいにあの集中したら、まあ、そんなに分かってこんかなと思いますけど、いや
分からないよ今回。まあまあ、なんて言ったって20日間電話なしだってもんね。
そうなんです。
だからいいかもしれない。
それは僕の個人の携帯電話ですけどね。
まあそんな感じで、まあ、いろいろサポートしてくれる送迎であったり B 級グルメの案内であったり、あの会場をちょっと抑えてくれたりするっていうようなところのお願いだけ、応援隊長というような方を各県とか各地域に置かせていただけたらなっていうお願いです。
でもその京大と阪大の教授のその話、ビリさんは知らなかった
んですか？いや、また聞きで聞いてました。
ああ、そうですか、はい、なんかね、こっちのスタッフの人
みんな
あの
見てたみたい。
結構あれ、衝撃やったですよね。ねえ、あれもっと全国放送でやんやんやった方がね。
そう、あれなんで全国でせへんやろうね。
やってるのかな、でもね、仙台の人も見た見たっていう人一人おったんですよ。
そうなんや。
だからその地味にはやってるのかもわからんですけど、僕は衝撃だったんですよ、え、そうなんと思って。だって
無意味やったりで、それは衝撃だわね。
でやっぱね、日本人は、特にそう清潔 で、ですごくこう、だから下手するとうまくいけば、ね、第2波第3波もあの僕らの日常の生き方で抑えれるかもって言いながらも、今、まあ、東京とかね、結構数多いし、でもあれ歌舞伎町ですよね。
そうですね、主にね、はいはい、
これちょっとあんまこういう公共で言うあれかも、でもホストクラブに来てるお客さんの一番多いウェイトを占めている方々はあの風俗場の女性方ですからね、はいはいはい、風俗場の方々はあの言うて申し訳ないんですけど、お仕事が超濃密というか、超濃厚接触の方々が超濃厚接触をしそうなホストクラブに来るんですから、ほら移りますわね。なんであのジンっていう、僕が自粛中に見てたあのタイムスリップするあのドラマも、あの吉原の話が非常に多かった
ですね。
だから200年前のコロナの時も、あ、コレラの時もやっぱり吉原からものすごい爆発したんですよね。なんでそうすると赤線青線とかみたいな話になってくる。そうすると国はこう規制をきつくする、はいはい、で規制を禁ね、タバコのこともそうですけど、厳しくあんまりしすぎると犯罪が増えるという、なんかこう人間の決してパーフェクトではないんだというものがこう露呈されるというのが、なんか歴史上もたくさんあるんじゃないかなと思うんで、まあでもそういうことをね、気をつけながら、だから下手すると僕はもう一つ思うのは、例えば、ね、近くに旅行は行きましょうとかね、でもうちょっとしたら県またいでどんどん行きましょうとか、はい、で言うてるうちに、まあ、1年ぐらいはかかるのかもしれませんけど、こう国と国の行き来みたいなものも、ね、もう今は求められてます、はいはい、
全然ダメ
です、ね、求められてる状態ですけど、でもやがてはこれも解除されるでしょ、解除されたら世界で一番最初に観光客がどっと押し寄せるのは僕日本やと思います。
日本、
感染者の数がこんなに極端に少ないや、そしてみんなの生活が清潔や、で人を思いやる心を日本人が持ってるや、でそのことを世界の人は知ってますよね。ただ行って一番安心な国は日本やっていう答えが絶対出ると思うんですよね。なんであのインバウンドっていうのをなんか仕事の頼りにしてた皆さんは、今からまたしばらくはきついですけどね、でも大丈夫って蓋が開いたらめちゃくちゃ忙しくなると思うんですよね。
一気に来るような感じしますね。
だって僕らがほな正直話、ほなコロナのあれが開けたらあの武漢に行きませんかって言われないでしょ。で自分からも言わないと思うんですよね。なんでそう思うと、なんか清潔に生きているということとかね、人を思いやるという心のこととかも、実はすごいその目に見えないウイルスに一番なんか強いのは実は心なんじゃないかなってね、思えば、だからそういうことも含めて、そのコロナの大変なところからもっぺんこうね、みんなで大事にしていきたいのは僕らのものを見る見方や心や使う言葉やないかと思うんで、ますますそういうことも含めて発信していきたいと思うんで、どうぞ皆さんよかったら手を挙げてお手伝いしてくれる方にお願いしたいと、
はい、お待ちしております。
ということで、はい、はい、お伝えしました。中村文明と
ウォーリーと
ビリーでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。仲間はほらこんなにいる。